次は、日頃から水害に備えることが大切です。問い合わせは、指定があるもの以外は、防災課、防災管理係。電話、区役所内線492へ。まず、情報の収集方法を確認しましょう。水害時、区では避難情報や避難場所の開設情報等を発信します。いざという時に備えて、情報の収集方法を確認しましょう。荒川区メールマガジン、区が発信する避難情報等を取得できます。メールアドレス、t-arakawa@sg-p.jp へ、からメールを送信して登録してください。荒川区ホームページ、荒川区公式ツイッター、フェイスブック、荒川区 LINE 公式アカウント。区が発令する避難情報や避難場所の開設情報等を確認できます。テレビ、災害時にテレビリモコンの D ボタンを押すと、データ放送で区が発信する避難情報や避難場所の開設情報等を確認できます。また、ケーブルテレビ、11チャンネルではテロップ表示で区からの情報を配信します。緊急速報メール、エリアメール。区が発信する避難情報等をスマートフォン等の画面に自動表示します。音声による放送。防災行政無線や安全安心パトロールカーによる音声放送を行います。防災行政無線の放送内容は、電話応答サービス。電話 3803-1788 や、荒川区ホームページ等でも確認できます。次に、災害情報受信機、タブレット端末を貸し出します。スマートフォンを持っておらず、情報を受け取りづらい世帯に、防災行政無線で放送した緊急情報を聞くことができるタブレット端末を無料で貸し出します。対象、区内在住で世帯の全員がスマートフォンを所持していない、次のいずれかに該当する世帯、視覚または聴覚障害の記載がある身体障害者手帳を持っている方がいる。65歳以上の方のみで構成されており、世帯の全員が特別区民税及び都民税非課税である。申請書の配布、区役所3階防災課、1階障害者福祉課、各区民事務所、荒川区ホームページからもダウンロードできます。申し込みは、持参または郵送で申請書を、郵便番号 116-8501、住所不要、荒川区役所防災課、防災管理係。持参の場合は、各区民事務所、障害者福祉課でも受け付けます。次に、自宅が浸水するか確認しましょう。荒川が氾濫した場合、区内の大部分が長時間浸水することが想定されています。荒川区防災アプリや浸水想定等を記載したハザードマップ、荒川区防災地図水害版等で、避難方法、場所を確認しましょう。荒川区防災地図水害版は、区役所3階防災課、各区民事務所で配布しています。荒川区ホームページからもダウンロードできます。次に、備蓄をしましょう。自宅に留まる場合に備え、1週間以上過ごせる量の備蓄をしましょう。日常備蓄、ローリングストック法が効果的です。日常備蓄、ローリングストック法とは、普段食べているものや使用するものを多めに購入し、日常的に消費しながら保存する備蓄方法です。特別に備蓄品を用意することに比べ、管理・継続が簡単であり、備蓄量を一定に保つことができます。飲料水、大人一人一日あたり3リットル、食料、大人一人一日あたり3食分、携帯トイレ、大人一人一日あたり5回分、生活用品、マスク、懐中電灯、カセットコンロ、ライター、ラジオ、ティッシュ、ビニール袋、蓄電池等。問い合わせは、防災課、防災事業係。電話、区役所内線418へ。 非常持ち出し品を準備しましょう。日頃から準備しておき、避難するときは持参しましょう。貴重品、現金、通帳等、水、食料、飲料水、非常食等、日用品、マスク、ティッシュ等、衣類、靴下等の着替え、医療品、常備薬、消毒液等、その他、ラジオ、懐中電灯、モバイルバッテリー等。次に、避難方法を確認しましょう。自分が取るべき避難方法を確認するとともに、災害時の自身の行動計画として、マイタイムラインを作成し、適切なタイミングで避難しましょう。また、避難する際は浸水の恐れがない地域、階層へ避難しましょう。警戒レベル、区の対応の順でご案内します。警戒レベル1、早期注意情報。台風接近等の注意喚起。警戒レベル2、大雨注意報、洪水注意報。広域避難や在宅避難の呼びかけから、避難場所の開設へ。警戒レベル3、高齢者等避難。ここから、避難情報の発令。警戒レベル4、避難指示。警戒レベル5、緊急安全確保。警戒レベル5、緊急安全確保は、すでに災害が発生、切迫しており、命が危険な状態です。至急、高い建物の3階以上に避難すると、命を守るために安全を確保する行動をとりましょう。本紙にチャート図が掲載されています。自宅が浸水する地域にあるか確認しましょう。浸水しない場合、荒川が氾濫した場合でも避難は不要です。自宅に留まりましょう。なお、西日暮里3丁目4丁目の一部地域では、土砂災害が発生する可能性があります。荒川区防災アプリ等で避難の流れを確認しましょう。日頃から自宅に留まる場合に備え、1週間以上を過ごせる量の備蓄をしましょう。自宅が浸水する場合、自宅で予想される浸水の深さと浸水の恐れがない階層を確認しましょう。5メートル以上、4階以上は浸水の恐れがない。3メートルから5メートル未満、3階以上は浸水の恐れがない。0.5 メートルから3メートル未満、2階以上は浸水の恐れがない。0メートルから 0.5 メートル未満、2階以上は浸水の恐れがない。あらかじめ浸水の恐れがない地域に広域避難することが有効です。浸水の恐れがない地域に親戚、知人宅等がありますか？はいの場合、交通機関に影響が出る前に、親戚、知人宅等に避難しましょう。すぐに避難ができるよう、事前に非常持ち出し品を準備しましょう。いいえの場合、自宅、居住する建物に浸水の恐れがない階層がありますか？はいの場合、できるだけ自宅に留まりましょう。いいえの場合、自分または一緒に避難する方が、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等で避難に時間がかかりますか？はいの場合、警戒レベル3、高齢者等避難が発令されたら、近隣の高い建物等の浸水しない階層、おおむね3階以上や、区が開設する避難場所に避難しましょう。いいえの場合、警戒レベル4、避難指示が発令されたら、近隣の高い建物等の浸水しない階層、おおむね3階以上や、区が開設する避難場所に避難しましょう。次に、避難時の注意点。事前に次の注意点を確認し、避難時には落ち着いて行動しましょう。動きやすい、長袖、長ズボン、運動靴で行動する。2人以上で行動し、近所の方々と声を掛け合って避難する。浸水していると側溝等が見えない場合があるため、周囲に注意して行動する。次に、ペットの避難について。区が開設する避難場所のスペースには限りがあります。また、避難する方の中には、動物アレルギーがある方もいます。ペットを飼育している方は、事前に浸水しない地域での ペットの避難先の確保や、自宅等に留まる場合に備えた準備をし、避難場所への避難はできるだけ控えてください。やむを得ず避難場所に避難する場合は、水や餌、ケージ等を持参し、周囲の方に配慮しましょう。避難場所に避難できるペットの種類には制限があります。次に、避難場所を確認しましょう。避難場所は次の通りです。日頃から近隣の避難場所を確認しましょう。地区、施設名の順でご案内します。南千住、第六随行小学校、随行小学校、石浜ふれあい館、第二随行小学校、南千住ふれあい館、都立荒川工業高等学校、南千住 6-42-1。南千住駅前ふれあい館、第三随行小学校、南千住第二中学校、塩入ふれあい館、塩入小学校、塩入東小学校、第三中学校、次、荒川、第一中学校、第三波桁小学校、第二波桁小学校、ゆいの森荒川、波桁ふれあい館、障害学習センター、教育センター、波桁小学校、大工波桁小学校、第四中学校、荒川山吹ふれあい館、次、町屋、町屋ふれあい館、第五中学校、第四波桁小学校、第五波桁小学校、大門小学校、原中学校、荒木田ふれあい館、第七波桁小学校、次、東ヨグ、第九中学校、赤戸小学校、オグ小学校、アクト21、東ヨグ本町通りふれあい館、次、西ヨグ、オグ宮前小学校、オグふれあい館、オグ八幡中学校、第七中学校、オグ西小学校、オグ第六小学校、西ヨグふれあい館、次、東日暮里、東日暮里ふれあい館、第三日暮里小学校、夕焼け小焼けふれあい館、第二日暮里小学校、都立竹野台高等学校、東日暮里 5-14-1、日暮らしふれあい館、日暮里サニーホール、次、西日暮里、日暮らし小学校、諏訪台中学校、諏訪台広場館、西日暮里ふれあい館、第六日暮里小学校。今ご案内しました施設の中で、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設は、石浜ふれあい館、南千住ふれあい館、南千住駅前ふれあい館、塩入ふれあい館、ゆいの森荒川、はけたふれあい館、荒川山吹ふれあい館、町屋ふれあい館、荒木田ふれあい館、アクト21、東ヨグ本町通りふれあい館、オグふれあい館、西ヨグふれあい館、東日暮里ふれあい館、夕焼け小焼けふれあい館、日暮らしふれあい館、諏訪台広場館、西日暮里ふれあい館です。次に、災害時地域貢献建築物の認定、助成制度の活用を。区では、災害時に近隣住民の緊急的な避難先となる建物を、災害時地域貢献建築物として認定しています。認定を受けると、防災資機材の購入経費の助成を受けられます。対象、新耐震基準、昭和56年6月1日施行。新耐震基準を満たす5階建て以上かつ延べ床面積1000平方メートル以上の建築物。助成対象割合、防災資機材の購入費用の2分の1、上限50万円。問い合わせは、認定については都市計画課、都市計画担当。電話区役所内線2813。助成については、防災課、防災管理係。電話区役所内線492へ。